皆様お久しぶりでございます。こんなに久しぶりなのにお時間を割いて耳を傾けてくださって本当にありがとうございます。すごく嬉しいです。ということで今回も大事なお話をしてみますね。ちょっと長くなります。で今回は、願いについて、で願いの叶え方、そして願いの持ち方についてお話ししてみたいと思います。皆さんもたくさん願いって持ってるんじゃないかなって思います。こうなりたいな、こんな未来がいいな、これを叶えたいなとか、そんな感じですね。でそして宇宙の法則、量子力学、脳科学、心理学、清性現実化、いろいろありますよね。で場合によってはいろいろ努力しないといけないこともあったりします。でもですね、今日はなんとか努力しないで幸せになる方法で未来を変えていこうって、そんな宇宙の法則と脳科学を前面に使って人生を変化させる方法、願いを叶える方法についてお話ししてみたいと思います。ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私の音へようこそ。皆さんいかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。ということで幸せに、願いを叶える方法なんですが、すごく簡単に言うと、人生をやり直すことができたらどんな自分でいたいですか？ということなんです。幸せになりたい、お金が欲しい、パートナーが欲しいって、もういやいや本当、喉からベロベロベロって手が出るくらい欲しいですよね。でも、ちょっと視点を変えてみて欲しいんです。何が欲しいかじゃなくて、それを手に入れたら、どんな自分で、どんな気分でいられるのか。そこにフォーカスしてみてもらいたいんですね。どんな自分になって、どんな人生を送りたいか。こういうことなんです。で、お金が欲しいっていうのは、本当は豊かな人でいたいってことで、パートナーが欲しいっていうのは、愛し、愛される人でいたいっていうことで、で、幸せになりたいっていうのは、幸せな人でいたいっていうことですよね。だから、願いの持ち方を変えてみるんです。なので、願いを持たないって感じで、欲しいって願うのをやめて、すでにそうである自分になる。これが今日お伝えしたい方法なんですね。で、今までもよくお話ししてきましたが、欲しいって思うと、脳は今はないにフォーカスしてしまいます。で、欲しいって願いを叶っているので、欲しいっていう状態が続いちゃうんですね。まあ、ないから欲しい。足りないって求めちゃう。この欠乏感が前提になってしまうんです。で、そしてこの意図しない欠乏を叶え続けてしまうんですね。まあでもよくよく考えてみてください。まあ、皆さんがですね、望まない現実っていうのを、まあこれだけ正確に叶えてきたっていうことは、ちゃんと叶える力はあるってことなんですよね。まあ、すごくないですか？だから今まで叶えてきたのが、ないだった、足りないだった、欲しいだった。だからその現実が叶ってきたんですね。でももう望まない現実が叶うのは嫌ですよね。じゃあどうすればいいのかなんですが、引き寄せの法則でワクワクしましょうってよく言われるように、願いを叶えるには感情を伴うっていうことがポイントなんですね。で、その願いが叶って嬉しいっていう気持ちのエネルギーに慣れているか、この感情が叶うって思ってください。まあ、何が叶うのかって考え方で言うと、願いが叶うんじゃないんです。あなたの感情が叶うんですね。まあ、願いが叶って幸せになってわーいわーいって思ってる、その未来の感情で生きれば、わーいわーいが叶うってことなんです。で、 で、すでに願いが叶った時の自分になるっていうことは、幸せになりたいなら幸せな自分でいる、お金が欲しいなら豊かな自分でいる、パートナーが欲しいなら愛されている自分でいるっていうことです。なりたいじゃないんですよ、もうすでにそうなっているんです。で、実際にまだ叶ってないのにその感情になるっていうのは難しいかもしれませんが、願いじゃなくてそうである自分、その感情で今を生きるっていうことなんです。で、人生をやり直すことができたら、どんな自分でいたいかっていう、その自分に今日からなるんです。で、なんでこの話を今日しているかっていうと、私自身心理学を学んで原因と対策を知って、コツコツと心に向き合ってきたんですね。でも辛いのが全然なくならなかったんです。まあ当たり前ですよね、だって記憶はなくならないからです。自動的に何かが起こるたびに毎回同じ痛みからの反応をしてしまうので、何かを感じるたびに辛いんですね。で、そんな中、まあ、なんとかもっと幸せになる、まあ、楽に幸せになれないかって思って出会ったのが宇宙の法則で、で、そして今までの癖、習慣をやめて新しい自分になるっていうのが近道だって思ったんです。で、そのためにできる限り願いがすでに叶っている、その自分の感情と波動に近づく、まあ、その努力の方が心に向き合うよりも何倍もマシだって思って今に至ってます。まあ、いろんな感情出てきますからね。思いがけず心に傷が多い人は宇宙の法則を頑張るのがいいと思います。まあ、そしてぜひ本当に慈愛を取り入れてください。まあ、全ての行動のエネルギーの源は自分を愛することなんです。で、自分を愛して心の土台を作ることで、初めて皆さんのいろんな学びや知識を使って幸せな人生を想像することができるようになります。まあ、慈愛って本当に一生ものですよ。ということで、改めて、まあ、脳科学のところからもお話ししてみますね。で、脳っていうのは実は現実と想像の区別ができない仕組みになっています。で、これは嘘ですとか、これはなかったことにとかができないんですね。わかんないんです。もうインプットしたもの、考えちゃったことをそのままその通りに認識してしまうんです。なので、めちゃくちゃ端的に言うと、願いが叶った後の自分の感情を今感じると、脳はもうそれが現実だって思っちゃうってことなんですね。で、よく言ってますけど、脳はすごい高性能なんですけど、ちょっとおバカなんですね。で、そして脳の可塑性のところから考えても、新しい回路を作っていくには思考に感情を伴うっていうことが大事でしたね。思考と感情はもうプラス、もう必ずセットだと思ってください。でも、一度に大きくその感情に浸り続けて過ごさないといけないってわけじゃないです。それ難しいですからね。なので、小さな感情をたくさん重ねていくんです。まあ、新しい細い回路を重ねて、どんどん太く強くしていくんですね。なので、ほんの短い時間でも、その未来の嬉しい感情をしっかり感じて、で、それをたくさん重ねていきたいわけです。で、そうすると、それがあなたの新しい癖になります。で、その結果、今までの自分をやめて、新しい自分として自然に行動するようになるんですね。まあ、例えばですね、あなたがお金が欲しいって願ってるとします。でも、今日からその願いの持ち方を変えて、願うんじゃなくて、その豊かな自分の感情で今日を過ごしてみるんです。 まあ、一瞬でもいいですね。一瞬を何度か。で、例えば朝起きてカーテンを開けて、ああ今日もいい一日ってとっても気持ちがいい、まあ、そんなですね、経済的に豊かで安心して毎日楽しく過ごしている、そんな未来のあなたのマインドで過ごしてみるんです。まあ、カフェでコーヒーを注文する時も、好きなカフェで好きなコーヒー飲めるって豊かだなって感じる。誰かと会話している時も心に余裕があって笑顔が自然に出る、まあ、こういう感覚ですね。いや、なんか自分いいんじゃないって、なんか自分素敵素晴らしいって、そんな感じ、これがですね、豊かな自分の感情なんですね。で、もしパートナーが欲しいって願っているとしたら、愛されている自分の感情で今日を過ごすんです。朝鏡を見た時に、私は愛されてるって感じる。外出の時も大好きな人に愛されてる自分として歩いてみる。誰かと会話している時も、この人は私のことを大切に思ってくれてるなって感じてみる。まあ、これが愛されている自分の感情ですね。で、これが苦手だったら、周りにいる人を愛してあげてください。まあ、イメージでいいです。エアーハグでもいいですね。で、初めはほんの一瞬ずつでもいいんです。するとですね、不思議なことが起きるんですよね。本当に不思議なんですけど、豊かな自分として過ごしていると、豊かな自分がする選択をするようになります。で、愛されている自分として過ごしていると、愛されている自分がする行動をするようになります。まあ、なぜかっていうと、脳がですね、あ、私っても豊かなんだ、私っても愛されてるんだって思い込むので、その自分として自然に振る舞うようになるんですね。で、そうすると波動が合う、豊かさと愛を引き寄せ出します。まあ、でもここで問題がありますね。まあ、そうなった自分になろうとしてもなれないっていう思い込みです。本当にただの思い込みなんですけどね。これ仕方がないんです。諦めてください。脳の仕組みから言っても、心の仕組みから言っても、必ず元に戻ろうとします。そして今までの状態でいようとするんですね。で、脳も心も今がどんなに劣悪な状態だとしても、新しい知らない環境とか状態より、今の方がいいからです。だって、どんなに劣悪な状態だとしても、今まで生きてきましたからね。で、特に脳の仕組みからいくと、命を守るっていうことが、もう、最優先なので、変化を嫌うんです。で、そして、まあ、脊髄反射的な反応っていう仕組みからしても、私たちは何十回も同じ思考パターン、まあ、何百回ですね。同じ感情の反応、同じ行動を繰り返してきているので、脳の回路っていうのはもう本当に出雲大社のしめ縄みたいに、もう太く強くなってしまってるんですね。で、こうやってもう自動運転的に私たちは今までのパターンの行動を取っちゃいます。新しい自分になろうとしても、脳は全力で古い回路に戻ろうとしてくるんですね。じゃあどうすればいいのか。まあ、一つは脳を騙すことですね。ちょっとずつバレないように変化していくんです。だるまさんが転んだって遊びましたよね。動いてることバレないように、見つからないようにって、そんな感じで動いてください。で、ほんのちょっとずつ願いが叶った未来の感情、いい感情を味わってみるっていうことです。これ本当にちょっとずつ重ねていきます。まあ一本のですね、細い糸でも何度も何度も繰り返せばロープになって、もう太いしめ縄になるってことです。これを忘れないでくださいね。ほんのちょっとずつでも重ねればすっごい大きなことになるんです。で、そして二つ目は、 感情を伴わず、ただ観測することで、観察することで、今までの回路を弱めるっていう方法です。まあ、さっきは思考と感情を、ガッチャンコっていう、こう、セットで味わうことで、実際に現実が動き始めますっていうお話をしたんですけれども、今回はその逆ですね。感情を外すっていうことです。で、例えば映画。その物語の中に感情移入すると、主人公が辛そうだったら、泣いたら一緒に泣きますよね。怒ってたら一緒に怒ったりします。で、こうやっていろんなシーンで私たちっていうのは感情が強く動きますよね。でも映画をすごく、まあ、客観的に外から見ると、まるで自分が作ったっていう映画監督とか、その立場から見てみると、あ、今悲しいシーンを上映してるなとか、あ、今怒ってるシーンだなって観察できるんですね。で、こうすると感情が動かないですよね。で、これと同じで自分の思考を外から俯瞰して観察すると感情を動かさないで見ることができるんです。で、例えばお金がないっていう思考が出てきます。怖いですよね。いやーって思います。で、そこで俯瞰します。あ、今お金がないっていう思考が出てきた。これは自分の習慣的ないつものパターンだなって認識します。で、もしくは、あ、過去の経験とかからそう思っちゃうし、未来に対して怖がってるなっていう、今ここじゃないなって、そうやって俯瞰するんですね。で、これっていうのは本当に、いつもの自分の習慣的なパターンなだけなので、そしてこれは自分ではなくて、ただの幻想だって、こういうふうに思ってください。こうやって思考と現実を分離するんですね。すると感情のループが起きないんです。で、こうやって感情に飲まれずに思考をただ観察すると、その回路は弱まっていきます。しめ縄みたいに太くなっていたものが少しずつハラハラと落ちていって細くなって、いずれなくなるっていうイメージ。こんな感じで、ちょっと思っててくださいね。思考と感情を伴わせると願いが叶って、思考から感情を外すとその思考を手放せます。まあ、実際にですね、ハーバード大学の研究で、マインドフルネス瞑想をした人たちの脳を調べたら、不安とか恐怖を感じる部分が小さくなって、新しいことを学ぶ部分が増大していたそうなんですね。要するに脳に空きスペースができるんですね。で、マインドフルネスって今この瞬間の体の感覚とか出てきた思考をただ眺める、観察するっていう取り組みで、いいとか悪いとか評価しないで、ただ気づいてそれを見るっていう、その作業なんですけどね。つまり、それにより感情を伴わず観察することで、古いパターンが弱まって、新しいことを受け入れやすくなるっていうことです。だからたくさんの人がマインドフルネスやってるんですよね。瞑想とか。で、そして、まあ、できてもできなくてもいいんです。ただ、決断して宣言します。もう、この思考パターンは手放します。こう意図してください。で、こうやってですね、苦しい感情に飲まれずに、自分の思考を観察するっていうことをし続けると、感情を伴わない思考っていうのは、まあ、回路がひょろひょろって弱くなって、まあ、最終的にですね、今までのこの習慣、まあ、ネガティブな習慣っていうのを手放せるようになります。まあ、これを2週間から3週間続けると、脳の構造が変わり始めるんですね。で、そして最後、ここが大事で、そしてまとめにもなるんですけれども、はじめにお話ししたように、願いが叶った時の自分の感情っていうのを、感じてみてください。豊かな自分を感じる。愛されてる自分を感じる。幸せな自分を感じる。で、その感情で今日一日を過ごすって、まあ、決めてみるっていうことですね。 で、実際にその感情っていうのは一日中続けなくてもいいんです。ほんの数秒、もう1秒でもいいです。これを気づけたら何度でもやってください。まあ、きっと初めは抵抗が出てくるし、できないとか思ったりするんですけど、でも本当にほんの数秒でいいです。で、そしてこれはですね、予祝でもあります。まあ、真っ黒な絵の具でもですね、ほんのちょっとずつでも白い絵の具を垂らしていったら、どんどん黒っていうのは薄くなってグレーになって、ほぼ白まで近づくことできますよね。で、そんな感じで小さな行動でも絶対に変化を起こせるんです。で、現実と未来の区別がつかない、その脳の仕組みと、そして新しい習慣を身につけるっていう脳の可塑性を使って、素晴らしい未来のその感情を今感じることで、その自分として自然に行動ができるようになってきます。で、そしてそれが習慣になって、現実的にもそのような行動をするあなたになるんですね。で、その結果気づいたら現実が変わっているっていう、まあ、これが宇宙の法則と脳科学を使った人生を変化させる方法なんですね。で、あまりに心が傷つきすぎた私がなかなか人生に変化を感じられなかった私が、ちょっとずつ変化した方法です。そして私はとにかく慈愛っていう自己受容をしてきました。この宇宙の法則と慈愛ですね、これが一番楽で絶対に変化ができる方法なんですね。これですよと思って今日はシェアしてみました。で、今日のキーワードはですね、人生をやり直すことができたらどんな人でいたいですか。で、その素晴らしい未来のあなたの感情で今日を過ごしてみてください。で、そしてその人として今日から生きてみてくださいね。本日も最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そしてわかりやすい簡単な慈愛が学べるメルマガも配信しています。よろしければご登録お待ちしております。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。ではまた。